それではお読みいたします。ヨハネの手紙第1、4章9節、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。今日はこのところから命を得させる愛と題しまして、メッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、4月第4の週一日曜日の朝、私たちを共に神様の御前に出させていただき、また神様を礼拝し賛美を捧げ祈ることができますことをありがとうございます。私たちのために救い主イエス・キリストを私たちのところにお送りくださり、そしてまた神様がどれほど私たちを愛してくださっておられるのか、そのことを表してくださることを感謝します。私たちのうちには愛はありませんけれども、どうぞ神様が私たちの心を満たしてくださり、また神様の愛によって喜びに満たされて生きるものとさせてくださるようにお願いします。またそのためにも約束の御言葉を私たちの心の中に与えてくださって、また私たちは信仰によって確信を持って生きるものとしてくださるようにお願いします。今ウクライナで大きなこの戦争の痛み、そしてまた大切な命が奪われるようなそういうことが起こっていますけれども、どうぞまた神様が一日も早く平和を与えてくださるように、また私たちは祈り、そしてまた私たちのできることを成し遂げてくださるようにお願いします。また私たちも日々ことの生活の中に神様の愛とまた平安を与えてくださって、そしてまた希望を持って生きるものとさせてくださりをお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこのヨハネの第一の手紙の4章9節を開かさせていただきました。この手紙を書いたのはイエス・キリストの弟子であったヨハネであると言われています。この手紙の一つの特徴は愛という言葉がたくさん出てきているわけです。そしてまたこの弟子であったヨハネも晩年愛の使徒と呼ばれる人に変えられた。変えられたということは、実は彼は最初から愛情の深い人ではなかったということです。彼には一つのあだ名がありました。それはボアネルゲ、意味は雷の子、雷が鳴るっていうのを聞くことはありますけれども、雷が落ちる、実は彼の生活苦っていうのは、そのように怒りやすい、そういうところがあったわけです。ある時イエス様は弟子たちを2人ずつにして、使わされる御言葉を伝える、ところが彼が言ったところには誰も聞いてくれない。イエス様のところに帰ってきた時に誰も聞いてくれませんでした。天から火を下してもう滅ぼしてしまった方がいいんじゃないですかというふうに、もう怒りやすい人であったということです。だから最初から彼は愛の人ではなかった。彼はガリラヤ湖の漁師、今で言うならば網元のですね、家に生まれた。ですからそこに、おそらくはひょっとして気の荒い漁師さんたちがたくさんいる、そういう人たちを束ねていかなければいけない、そういう意味で、ひょっとしたら彼の性格にも影響があったんではないだろうかと思われるわけです。だから決して彼は最初から優しい愛の人ではなかった。しかしその彼が変えられたということです。誰が変えられたんだろうか。この手紙を読むと分かります。それはイエス・キリストが彼を変えてくださった。ですから私たちも自分の性格を見るときに、自分はダメだと思うことがあるかもしれません。しかし神様は私たちを、その性質を変えることができる方である。私たちは自分で自分自身を変えることはできません。しかし私たちはこの人の影響を受けるということはあると思います。そしてインパクトが与えられるときに自分が変えられる。ヨハネはまさに イエス・キリストによって彼の人生が変わり、また彼自身も変わった、愛の人になったということであるわけです。まあ、私たちはこの愛される、愛するっていうのは非常に大切なことではないだろうかと思います。私たちの人生、私たちの毎日の生活、もし愛がなかったらどうなんだろうか。多分それは虚しい人生じゃないかなと思います。もう一人の娘さんはこう豊かな生活をしていて、お母さんからいろんなこうプレゼントをもらう。お母さんは仕事に忙しく奔走して、家庭にも帰ってこない。誕生日の時にもうすごい綺麗なですねフランス人形をもらった。でも彼女はもうベッドの上で泣いた。自分が欲しいのは人形じゃなくてお母さんが欲しい。だからそれも愛情ということではないだろうかと思います。もう愛のない生活、人生、本当にそれは素晴らしいとは言えないと思います。ある人はこんなことを言いました。愛されない人生はこの世の地獄だ。しかし愛せない人生は永遠の地獄だ。愛されることも必要ですけれど、自分が愛する、それができなかったらもう永遠の地獄。本当にその無代価でですね、無償で愛することができたら、本当にそれは素晴らしい生き方ではないだろうか。どうすれば私たちは人を愛する、そのことが可能になるんだろうか。ある方はお金があったら人間は幸せになれる。確かにそうかもしれません。お金を出すならばですね、食べるものも着るものも手に入れることはできるわけなんです。しかしお金で買えないものもある。それは人の命。お金を出すから自分の命を助けてくれとですね、お医者さんにすがった人もあったわけなんですけれども、お金の命で助かるってことはできなかった。今はもう本当にこの文化が進んで科学万能の時代っていうふうにですね言われています。もう人工知能、私もテレビでびっくりしましたけれども、もう人間の声とですねほとんど変わらない。でもその人工知能が人のいろんな質問とかですね、また求めに応じて答えている。本当に科学はここまで発達したんだっていうふうに思いましたけれども、でも果たしてその科学万能主義がですね私たちを幸せにしてくれるんだろうか。まずこの私たちに最も必要なものが何かということをよく考える必要があると思います。ある一人の心理学者がですね、その人間にとって何が必要なんだろうかということで、乳児院をですねこの調査した。これはアメリカの話だったんですけれども、もう全国にあるたくさんのその小さい子どもたちを預かっているその施設を訪れて調査したそうです。でその中で、いくつかこう分類していったわけなんですけれども、食べ物とかですね着るものとか環境っていうのが、似通ってる施設を調査していく。物質的には一緒なんです。で違いをどこで区切るかっていうと、その入ってる子どもたちにどれだけお世話をしているのか、その人の数、人手でですね、分けてみた。一つの施設ではもう一人の子どもにもう一人がついてですね、もう親身になって世話をする。ミルクを与えたりおむつを替えたりとかですね、もう一人の人が一生懸命お世話をする。しかし別の施設では もうミルクもおむつもですね、物質的なものは同じぐらい与えられているわけです。ところが人手が足らない、十分にこの構ってあげることはできない、もう一人でもう7人も8人も見ないといけない。しかしその調べた結果で違いが出てきた。子どもの成長、そしてまた心の成熟度、それを見たときにですね、同じようなものが与えられて同じ環境の中で育っているのに、人が一生懸命お世話をしているのとしていないのとでは、この心の発達度がかなり違う。人が世話をしているところではですね、まあ優しさっていうか、人に対する思いやりですから、その施設では大きい子がですね、小さい子供の面倒を見る、世話をする。ところが人手が足らなくって、もうただ食べるものと着るものだけ与えて、もう手がもう回らないっていうところの施設の子供はですね、自分のことしかやっぱり考えられない。他の人のことまでは世話するなんてもうとんでもないような状態だった。だからそこに人が関わる、また愛情を持って育てる、それがいかに人間にとって大事なものであるかということが分かったというですね、そういう結果を私は聞いたことがあるわけです。まあ物以上に心のケアが必要、一言言うならば、私たちに一番必要なのは愛ではないか。そして今読んだ聖書の言葉の最後に、神の愛が私たちに示された。この手紙を書いたヨハネっていう人はそのことを明確に言っています。神の愛が示された。じゃあどうやって示されたのか。9節の初めに、神はその一人を世に遣わしとあるわけです。その一人ごとは誰か。イエス・キリストです。イエス・キリストが遣わされた。このキリストが実は神の愛の現れであるということです。じゃあイエス・キリストが何をされたのか、どこで知ることができるんだろうか。それは聖書です。特に新約聖書の福音書、その中にイエス・キリストがどのように生まれ、どのように生き、どのように死んで、どうなったのかということが記されているのが福音書。福音と呼ばれているわけなんです。伝記とかですね、記録とか、そうではない。福音だ、喜びの知らせなんだ。じゃあ何が福音なのか。それは神様が私たちを愛してくださっておられる。ヨハネは先ほど言ったように愛の使徒、この手紙にも愛っていう言葉がたくさん出てきているわけなんですけれども、イエス・キリストによってその愛が表された。キリストといえば十字架、おそらくはほとんどの多くの人はですね、そのことは知ってると思います。十字架にかけられて死んだ。でもなんで十字架にかけられて死なれたのか。それは非常に大切な意味があるわけです。キリストが十字架にかけられたのは実は私たちのためであった。あの十字架でかけられて一番最初に言われたのは、父よ彼らをお許しください。その言葉が一番最初だった。 だから十字架は何のためかっていうと、許すためにある。私たちの罪を許す、それがイエス・キリストが地上に来られた一番大きな目的です。十字架は何のためにあるのか、許すためにある。許すためにイエス・キリストは命を捨ててくださった。そしてその姿をこのヨハネは見たっていうことなんです。彼は十字架の近くまでやってきた弟子です。そしてイエス・キリストが許され愛されるということを間近で見て、そして一人の強盗も十字架にかけられていた。その中でキリストの真実な姿を見て心を入れ替えて、御国天国に行ったら私のことを思い出してください。でもイエス・キリストは、あなたも私と共にパラダイスにいるのであると宣言をされた。だから彼は天国に入る資格を得た。彼は罪が許された、そして永遠の命に預かることができたということです。まあ、ある方がキリスト教を信じたら何がもらえるんですか、他の宗教では病気が良くなるとか、お金が儲かるとか、立派な人になれる、キリスト教を信じたら何もらえるんですか、それは永遠の命ですって私は答えたことがあります。まあ、ここにもその方によって私たちに命を得させてくださいました。でもこの命は肉体の命ではないんです。体が動いている、そういう命とは全く別のものである。魂の命、心の命、そしてそれはたとえ死んでも生きるという永遠の命である。その命が与えられるのは私はキリスト教しか他にはない、他では聞いたことは全くないです。そしてその明確な証拠としてイエス・キリストは死の中からよみがえられた。この4月にもイースター復活祭、キリストがよみがえられた、その礼拝の時を持ったわけです。この復活がなければ私はキリスト教の意味なんてないと思います。しかし死の中からよみがえられて新しい命を与えてくださる、その命によって私たちは新たに生きる。その命は言うなれば愛の命である。そして永遠に滅ぶことはない。そしてこの命をいただいて私たちは天国に行くことができる。そこに私たちは希望を見出すことができるわけです。そしてそれはたとえ病気の人であっても、また年老いとですね、もうベッドで横たわっている、そういう人にも与えられる。また現に私はそうした人たちがもう信じてですね、その命の希望を持って生きている姿をもう何人も見させていただいたことがあるわけです。ああ本当に信じるっていうことによってこの命がその人に与えられている、そしていろんな弱さやですね苦しみに打ち勝っていくことができる、そういう姿を見させていただいて、本当にこの信じるってことは素晴らしいことなんだ、もう何度もそのことを与えていただいていることがあるわけです。弱さに打ち勝つ、それはまさにこの永遠の命が与えられる、もうそれ以外には他にはないっていうことを確信させられるわけです。まあ、私はだいぶと昔に長崎に行ったことがありました。で、この大浦天主堂の街道の内部を見せてほしいって言ってですね。で、まあ、朝行ったわけですけれども、まだ開く前に1時間ほどありました。で、近くをこう歩いている中で、 小さなその建物っていうかですね、もう自由に入ってくださいっていうような札が書いてあって、そこに入ったわけです。で、そこにはこの長崎に来たあのコルベ神父のですね、いろんな写真とか、そういうものが陳列されてあった。ああ、こういう人が長崎にも来てたんだって思ってですね、まあ、あの印刷のこととか学校で教えておられたっていうようなことが出てたんですけれども、しかし私が一番目を引いたのは、なんと彼はアウシュビッツの収容所に入って、そして一人の人の命を助けた。非常に驚きました。てっきりずっと昔の人かなと思ったら、そうではなくて第二次世界大戦、まあ、日本が太平洋戦争に入る前に彼は長崎に来て、まあ、いろんな奉仕をしてたんですけれども、その後、まあ祖国のポーランドに帰った。で、彼はそのドイツ軍が攻めてきて占領する、彼ははっきりと自分の信仰はナチスの考え方とは全く違うって言ってですね、もうナチスの命令に彼は従わない。なんとアウシュビッツ強制収容所に彼は送られてしまった。まあ、そこに入ってしばらくした時に一人の囚人が脱走するっていう事件が起こったそうです。そしてナチスの将校は、お前たちが責任取れって言ってですね、無差別に10人を選んで、そして死刑にする。そしたらその中で一人の、まあ、男性が、自分は結婚したばかりでもう子供が生まれた、命を助けてほしいって言ってですね、懇願したそうです。そしたらその将校が、この中にお前の代わりになって命を助けるやつなんかいるか、お前は死ぬんだ、そういった時に、なんとコルベ神父が、私が代わりになります。もうみんな唖然としたそうです。強制収容所の過酷な状況の中で自分の命を守るのが精一杯、人のことなんて構ってられない、そういう状況の中にあって身代わりを申し出て、そして彼は、まあ、死の監房に入れられた。ところが彼はその中でどうしたのか。神様に祈りを捧げ、そしてまた賛美歌を歌う。最初はおかしくなったんじゃないか言ってたんですけれども、その賛美歌を他の監房でも一緒に声を合わせて歌う人が出てくる。そして彼はその周りにいる人たちのために祈り励ます。なんと慰め目がその官房一帯に広まって、ある人はさながらそれはもうキリストの教会の聖堂のような感じだった。まあ、ついに彼は、まあ、注射を打たれてですね、天に召される。しかしその姿はまさに輝きに満ちて天国に凱旋する人だった。第二次世界大戦が終わった後、アウシュビッツは解放されたわけですが、身代わりになって助かった。その人はもう生涯中自分の代わりに命を捨ててくださった人がいた。聖書の中に、友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、あるけれども本当にその人がいたんだと。彼はもう生涯そのことを証しをしていったということです。しかしそのもとはどこにあるのか。イエス・キリストにある。その方によって私たちに命を得させてくださった、永遠の命が与えられる。希望はさまざまな困難苦しみに打ち勝っていくことができる。その命を神様は私たちに与えてくださる。だからこそキリスト教が2000年経った今日も私は続いているんではないだろうか、そう思います。 イエス・キリストによって与えてくださるその永遠の命、その命の力によって私たちは生きることができる。私たちもこの信仰をいただいて愛によって生かされる、そしてまたその愛によって人を愛する、そのようにさせていただきたいと思います。それではお祈りします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。天の父なる神様、ヨハネはイエス・キリストの姿を見てこのことを証しし、そしてまたもう今日至るまで多くの人たちがこのイエス・キリストの愛をいただいて真に生きることの意味、そしてまた愛の素晴らしさを証しをしています。また私たちもこの神様の愛に生かされ、また生きるもの、また天の御国を目指していくものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。